さて、今回はですね、練習は美徳であるっていう、まあ多くの人が信じている考え方、これにちょっと違う角度から光を当ててみたいと思います。参考にするのは愛知県のフィニックス愛知さん、バドミントンスクールのブログ記事です。これが練習についてなかなかユニークな、考え方を提示してるんですよね。なのでこの記事から練習の本当の意味とか、あと成長を加速させる鍵って何なのか、一緒に深く見ていきたいと思います。よく聞きますよね、誰よりも練習したから今の私があるみたいな、成功者の言葉として、
聞きますね。
やっぱり努力とか練習量こそが大事なんだと、まあ練習は美徳っていう、そういう考え方根強いですよね。
そうですね、非常にまあ一般的と言いますか。でもこの記事が面白いのは、その練習イコール美徳っていう考え方、それがもしかしたらあなたの成長を妨げているかもしれないって問いかけてるんですよ。
成長を妨げる、どういうことでしょう。
ちょっとドキッとしますよね。この記事での練習の本質っていうのがまた独特でして、
ほう、
練習とは他者の大切な時間を自分が上達したいという目的のために利用させてもらう行為であると、こう定義してるんです。
他の人の時間を利用させてもらう。あー、なるほど。普段あんまりそこまで考えないかもしれないですね。
そうなんですよ。練習って絶対相手がいますよね。コーチとかパートナーとか仲間とか。
はい、いますね。
で、彼らはあなたのその上達のために自分の時間を使ってるわけです。それって本当は彼らが休んだり、何か他のことを勉強したり、家族と過ごしたり、そういうことに使えたかもしれない時間じゃないですか。
確かに。
この借りてるんだっていう感覚、これが練習に臨む上ですごく大事な大前提なんだと、この記事は言ってるんですね。
なるほど、借りているっていう感覚、もしその本質を忘れてしまうとどうなるんでしょうか。
ですね、記事によると、いや俺は練習してやってるんだとか、自分はこんなに頑張ってるのにみたいな、そういう気持ちが先に出てきちゃうと、
ありがちかもしれない。
そうすると時間を使ってくれてる相手への感謝の気持ちが、まあ、薄れちゃうんですね。結果として、なんでもっといい球打ってくれないんだよとか、今日の相手ちょっとレベル低いなとか、コーチの教え方なんか悪いんじゃないとか、そういう不満がこう心の中で生まれやすくなるって指摘してるんです。
うわー、ちょっと耳が痛い話ですねこれは。
で、この不満ってただ場の雰囲気が悪くなるだけじゃなくて、結局自分の上達の道をこう閉ざしちゃうことにもなりかねない。
あー、そうか。
信頼関係も壊れますし、だって不満ばっかり言ってる人のために誰が積極的に自分の時間を使いたいと思います。
いや、思わないですねそれは。
ですよね。だから結局、質の高い練習相手とかいいアドバイスをもらう機会を自分で失ってしまうことになる。
なるほど。
練習は自分の権利なんだって勘違いした瞬間に、もう成長は止まっちゃうんだと、かなりこう強く言い切ってますね。
いや、厳しい指摘ですけど、でもなんか本質をついてる気もしますね。じゃあどうすればいいんでしょう、その罠を避けて成長し続けるためには。
答えはもう、感謝を行動で示すことだと、それに尽きると言ってますね。
感謝を行動で、
練習を美徳じゃなくて感謝を表す機会なんだと捉え直すんです。で、具体的な行動として4つポイントを挙げています。
ほう、4つですか。それはぜひ聞きたいです。
はい、まず1つ目はすごくシンプルですけど、練習の始めと終わりに、お時間いただきありがとうございますとか、今日はありがとうございましたってちゃんと言葉で伝えること。
基本だけど大事ですね。
で、2つ目、相手の時間を無駄にしないように、自分の体調管理とか道具の準備とか、あとその日の練習で何を達成したいかっていう目標設定、これをしっかりやること。
あ、準備も感謝の表現になるんですね。
そういうことです。準備不足だと相手の時間も無駄にしちゃいますからね。
確かに。
で、3つ目、自分の練習だけじゃなくて、例えば球拾いを率先してやるとか、後片付けをちゃんとするとか、相手の練習もスムーズに進むように、まあ、貢献するってことですね。そして4つ目、これが結構大事かなと思うんですが、何か気づいたことありますかとか、今のどうでしたかって謙虚にフィードバックを求める姿勢。
あー、フィードバックを求める。
これって相手への敬意を示すことにもなりますし、同時に自分自身の学びを深めることにも直結しますよね。
なるほどな。 単なるマナーとかそういうことじゃなくて、練習の質自体を高めるための具体的な行動なんですね。特に最後のフィードバックを求めるっていうのは、相手の意見を尊重してるって伝わりますし、すごく建設的な感謝の示し方ですね。
まさにおっしゃる通りです。こういう行動で感謝が伝われば、相手もああこの人は真剣なんだなって思って、より良い協力、質の高い練習ができるようになる。そうなると練習って単なる反復作業じゃなくて、お互いを高め合う、もっとこう創造的なコミュニケーションの場に変わっていくんじゃないかと。
なるほど。
技術だけじゃなくて、そういう心の在り方、それが本当の成長を生むんだっていうのが、この記事の伝えたいことなんだと思いますね。
いやー、深いですね。今回の話で、練習っていうのはただ時間をかければいいってもんじゃなくて、その時間を他の人から借りているんだっていう意識と、それに対する感謝、これをちゃんと行動で示すことが、実は成長への一番の近道なのかもしれないなと、そう感じました。
ええ、そこで最後にですね、あなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、どんな問いでしょう。
この他者の時間を借りているっていう視点と、感謝を行動で示すっていうこと、これって何もスポーツとか特定のスキル練習だけに限った話じゃないと思うんですよ。
ああ、確かに。
あなたの普段の仕事とか、何かを学んでいる場面とか、あるいは日々の中でのいろいろな協力関係、そういう場面でこの考え方ってどう活かせるでしょうか。
なるほど。
ちょっと立ち止まって考えてみるきっかけになったら嬉しいですね。